77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、7月になりましたよ。夏がやってきますさあ、今日のオープニングナンバーは現在大ヒット公開中の映画ピーターラビット2バーナバスの誘惑からスーパーグラスオールライトをお届けしました。後ほど映画ご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さて、ただいま長崎県美術館で開催中のミケル・バルセロ展、ご覧になられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。実は私も見てきたんですけれども、1980年代から長きにわたって国際的に活躍の舞台を広げてきた、まさに現代を代表するアーティストの一人というミケル・バルセロさんの日本初の大規模な個展ということで、初期から現在に至るまでに制作された代表作を含む93点が展示されています。まあ、入り口から入ってすぐのところに海のスープという作品が飾られているんですけど、もうこの作品よく見ると絵の中に海藻が貼り付けられていたり、まあ、木を使っていたりと自然のものを取り入れている作品や、まあ、あと目を引いたのがシロアリの巣の中に紙をこう仕込んでおいて、数日後それを取り出すとシロアリが紙を食べた自然の穴が開いていて、まあ、それに絵を描いたりしている作品とか、あと豪雨の最初の一頭という闘牛と闘牛士を描いた作品があるんですけど、まあ、この作品近くで見るとのとこうちょっと離れて遠くで見るのとではまた違う作品に見えたりと、もう作品を見ながらいろんな想像を膨らませてくれる展覧会でした。まあ、ぜひこの機会にミケル・バルセロ展、ぜひですねミケル・バルセロさんの世界をお楽しみいただきたいと思います。ミケル・バルセロ展は7月25日日曜日まで長崎県美術館で開催中です。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのチケット応募フォームからご応募ください。締め切りは7月9日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さて、早速映画一つご紹介しましょう。映画ピーターラビット2バーナバスの誘惑、前作から3年、今回はかつてのピーターの恋敵だったマグレガーと大好きなビアが結婚するところから物語が始まります。新しい家族として仲良く暮らしていくはずだったのに、いきなり父親気取りで叱ってくるマグレガーにピーターはうんざりし、自分の居場所を見失い生まれ育った湖水地方を飛び出して大都会へ。でも知り合いもいない、食べ物もない都会で、ある日ピーターは亡き父親の親友だというウサギのバーナバスと出会います。ピーターは都会で生きるための盗みのスキルを教えてくれて、仲間として迎え入れてくれ、自分のことを認めてくれるバーナバスに父親のような思いを抱くようになります。バーナバスにもっと認めてもらいたい、褒めてもらいたいと、ピーターのそんな純粋な気持ちがエスカレートし、やがて湖水地方の本当の家族や仲間を巻き込んで、事態は思わぬ方向にという2018年に公開された大ヒット映画ピーターラビットの続編で、モフカワのピーターからモフワルになってスクリーンに帰ってきます。世界で一番愛されるウサギを主人公にした絵本のキャラクターピーターラビットが誕生したのは1902年、 フレデリック・ウォン社から出版されたビアトリックス・ポター作のピーター・ラビットの話から始まった絵本シリーズは、現在までに世界110の国と地域で出版され、全世界累計2億5000万冊という驚異的な発行部数を記録しています。もうですね、今回も可愛い、相変わらずのピーターと仲間たちのドタバタ劇にも、ああやってるやってるなんてこう思いながらにっこりなるし、まあ、そんな中でも大切なものは何かをきちんと教えてくれる映画に朗らかな気持ちになります。映画ピーターラビット2バーナバスの誘惑は、東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画夏への扉、君のいる未来へ。1995年の東京、将来を期待される科学者の高倉総一郎は、亡き養父である松下の遺志を継ぐプラズマ蓄電池の完成を目前とし、松下の娘のリコと猫のピートとの穏やかな日常の中で研究を続けていたんですが、信頼していた共同経営者と恋人に裏切られ、自身の会社も開発中のロボットや蓄電池も全てを奪われ、さらに総一郎は人体を冷凍保存する装置コールドスリープに入れられ、冷凍睡眠させられてしまいます。そして目を覚ました総一郎なんですが、そこは30年後の2025年の東京で、総一郎は研究も猫のピートも全て失い、リコが謎の死を遂げていたことを知ります。失って初めてリコが自分にとってかけがえのない存在だったと気づく総一郎は、人間そっくりなロボットの力を借り、30年の間に起こったことを調べ、ある科学者にたどり着き驚きの事実を知るという1956年にアメリカで発表されて以来、60年にわたり愛されるロバート・A・ハインラインの SF 小説夏への扉の世界初の映画化です。原作は1970年のロンドンを舞台として2000年までの未来を旅するストーリーですが、この作品は舞台を日本に再構築し、罠にはめられ全てを失った科学者が1995年から2025年へ時を超え、大切な人を救う物語が描かれています。監督は青原井戸、唇に歌を、坂道のアポロンと長崎ロケ作品でもおなじみの三木孝浩監督。キャストは総一郎を山崎賢人さん、リコを清原果耶さん、総一郎のバディとなるロボットを藤木直人さんが演じてらっしゃるんですが、この藤木さんのロボット役がもう本物のロボットみたいで、なんとも魅力的でした。この作品で一番のハマり役なんじゃないかななんて思います。まあ、原作の夏への扉は、あの人気映画バックトゥーザフューチャーのアイデアの元になった小説で、他にもハリウッド映画に影響を与えた伝説の小説と言われているだけあって、映画を見てると、あ、ここあの作品かなとこう物語とともに映画探しも楽しめる作品です。まあ、この作品を見ながらどんな結末が待ってるんだろうとこう先へ進むにつれてワクワクしますし、映画のようにこう伏線、映画用語に伏線回収という言葉があるんですけど、映画の冒頭で見せられていた何気ないシーンが後になって物事や事件の解決の糸口になったりすることなんですが、まあ、それがもううまく成立してますし、映画に登場するピータという猫ちゃんも可愛いし、見どころたくさんの作品ですので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。映画夏への扉、君のいる未来へは、東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ映画館でお楽しみください。さあ始まりますよ、映画ゴジラ VS コング。モンスターの戦いによって壊滅的な被害を受けた地球、人類が各地の再建を図る中、特務機関モナークは未知の土地で危険な任務に挑み、巨大怪獣のルーツの手がかりをつかもうとします。 そんな中、ゴジラが深海の暗闇からその姿を現し、フロリダにあるハイテク企業 ABEX 社を襲撃、世界を再び危険へと陥れていきます。ゴジラの怒りの原因は何なのか。 ABEX 社 CEO のウォルター・シモンズはゴジラの脅威を訴えます。モナークと ABEX は対抗装置としてネイサン・リンド博士やアイリーン博士のチームを中心にゴングをスカルアイランドから連れ出し、怪獣のルーツとなる場所を探ろうとします。人類の生き残りをかけた争いはゴジラ対コングという最強対決を引き起こし、人々は史上最大の激突を目にすることとなるという物語です。まあ、今回キャストに渡辺謙さんが演じていらっしゃった芹沢博士の息子芹沢蓮役を小栗旬さんが演じていらっしゃいます。ぜひ小栗旬さんにも注目してみてください。まあ、とにかくですね、もう見てくださいとだけ言っておきましょうかね。もう本当面白かったですよ。まあ、やはり大きなスクリーンでの大迫力を味わってほしいですし、ファンにはたまらない大きなサプライズがありますので、どうぞお楽しみに。なお、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されます。この作品 4DX で見るとすごく迫力を楽しめると思いますので、ゴジラとコングの対決をぜひ 4DX でもお楽しみください。今日はユナイテッドシネマ長崎さんから 4DX 鑑賞券をペア2組4名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月9日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじ@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、Facebook からもお待ちしております。さて、もう一つ映画ご紹介します。映画ジャニス・ジョプリン。元祖音楽フェスティバルの女王にして伝説のロックスタージャニス・ジョプリン。数々の名曲をジャニスが熱唱し、彼女が音楽的にも影響を受けたアレサ・フランクリン、エタ・ジェームス、オデッタ、ニーナ・シモン、ベッシー・スミスと共に感動のステージを披露します。孤独と生涯戦ったジャニス・ジョプリン。そんな中、ジャニスが自らの物語を語り始めるという唯一無二の歌声でアメリカの音楽史を塗り替えたロックの女王ジャニス・ジョプリンを描いたブロードウェイミュージカル、ジャニス・ジョプリンがいよいよスクリーンに登場します。まあ、このミュージカルはセリフを用いず楽曲の歌詞のみで物語が進んでいくという音楽好きにはたまらない作品で、ジャニスの役を彼女の DNA が認めたという歌手で女優のメアリー・ブリジット・デイビスが務め、トニー賞ミュージカル部門最優秀女優賞にノミネートされたほか、数々のアワードで受賞ノミネートされるなど注目を集めています。まあ、本当にこのメアリーさんの歌声に鳥肌が立ったと言いますか、まあ、感動してしまって、もうじわーっと目頭が熱くなりました。まあ、そしてジャニスに影響を与えたというアーティストの中の一人、アレサ・フランクリン。まあ、彼女のドキュメンタリー映画を先日この番組でご紹介したばかりということもあり、まあ、音楽の世界の素晴らしさを感じることができました。まあ、ぜひこの作品ですね、もう曲もいいし、もうミュージカルをなかなか映画館で見るってことないと思うので、ぜひこの機会に大きなスクリーンでお楽しみください。映画ジャニス・ジョプリンは7月2日から公開、長崎では7月23日から佐世保シネマボックス太陽で公開になりますので、どうぞお楽しみに。それでは今週のラストナンバーは映画ジャニス・ジョプリンからテルママを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。